西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーに兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でもいらっしゃいます山内秀正先生をお迎えしてお届けしています。山内先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
今週もよろしくお願いいたします。
山内先生はもうご存知のように、あの今村市長も教え子という元紅葉学院の、名物先生でございますけれども、今日はいよいよ、西宮との関わりということで、はいはい、先週は西田公園万葉植物園の誕生について、犬飼先生との思い出もね含めていろいろとお話しいただいたんですが、あの時には西宮の歌というよりは、植物園にいろいろと飾られてたり記号されてた歌を中心にお話を伺ったんですが、西宮も万葉集に登場してくるということ
で、そうです、はい、
いよいよ、はい、今日は夏木山と角の松原、山陽道を行く万葉人ということでお届けしていくわけなんですが、
はいはい、今日は古代の山陽道を旅した、はい、武智の村路黒人、そして黒人の奥さんをはじめ黒人のお供の方々ですね、その関わる歌をご紹介したいと思います。
はい、この山陽道というのは先生どのあたり？
そうですね、山陽道はもちろん一番の西は九州まで行くわけですけども、古代中世近世みんな道が少しずつ変わっていたと思います。古代の山陽道はもちろん万葉集の時代は平城京をスタートしてまっすぐ北上し、さらに淀川にちょっと沿って、ずっと西へ向かい、やがて、現在の伊丹のあたりから尼崎を通り、そしてこの西宮にこのつながっていたわけです、まあ、ほぼ大体、古代も近世もそうですけども国道の171号ですね、はい、これにほぼ並行していたと考えられております。
で、その西宮のところで、じゃあこうずっと南に降りて、
そうですよね、
西宮神社のところに、
近世は広田神社のあたりからまっすぐ南に下って、はい、現在の西宮東口、東川という川が流れていますけども、はい、そのあたりに沿って南下し、そして今度は西へ向かって、ちょうど江別山、西宮の江別山の東の門ですね、東門、東門の東西の旧国道ですね、はい、ここに行こうが近世の山陽道であり、それからちょっとまた南へ下って、国道の、2号線と43号、2号と43号が本街道と浜街道であったということですが、古代の山陽道は少し違ったと思われます、うん、というのは広田神社のところからまっすぐ南には下れなかった、それはですね、ちょうど広田神社のあたりまで大きく海が湾入していたからですよね。だから古代の山陽道は広田神社のところからまっすぐまた西の方へずっと向かい、今日の越水ですね、越水城というお城が昔ありましたが、はい、越水からちょうど前回お話しした西田公園の丘陵、これを沿って、宿川の桜宿川という JR の駅、はい、そのあたりに出てきて、はい、さらにまっすぐ西へ行って芦屋の方へと通じていたと思われますよね。
じゃあ当時は かなり海沿いの道ということだったわけですか、はい、
ですから古代人は山陽道を東から西へ向かってくると尼崎や伊丹のあの稲川流域に広い広い稲野という、まあ、原野があったわけですよね。そこを通り抜けてちょうど広田神社のあたりまで来ると南に海が広がってきて、ああいい景色だなと言って、感動したわけです。
はい、じゃあその感動を歌に読んだ方もたくさんいらっしゃる。
そうですよね。その有名な歌が武市の黒人、武市の村治黒人が作った歌です。武市の村治黒人という方は、まあ、万葉歌人ですけども、文武天皇の時代、ちょうど文武天皇という方は文章の文と武士の武と書きますけども、おじいさんが有名な天武天皇でありますから、天武天皇持統天皇のお孫さんにあたる方ですね。奈良時代、ちょっと前ぐらいの天皇さんであります。文武天皇の頃の万葉歌人ですけども、はい、和木もこに、稲野は見せつ那須山、角の松原いつかしめさん。和木もこに稲野は見せつ那須山、角の松原いつかしめさん。はい、今日も一回だけ、犬飼節を披露したいと思います。
はい、
和木もこに稲野は見せつなすき山、角の松原いつかしめさん。和木もこ、これ万葉仮名風に言うと私の妹の子と書きますけども、はい、この和木もこというのは自分の奥さんのことを言ってんですね、うん、我が妻よって言うんです。我が妻に、稲野は見せた、稲野は稲川流域、現在も尼崎伊丹には稲寺とかですね、
はい、
稲野という地名が残っています。
はい、
そこはもう東から西へ旅しているわけですから、
うん、
もう妻にはその景色を見せたよというんですね。
うんうんうん、
そして続いて西宮の地名が2つ出てきます。
はい、
那須山、角の松原、いつかしめさん。那須山と角の松原を一体いつになったら妻に見せてやることができるのだろうか。ですからまだ西宮のね、広田神社のあたりまでまだ到達していないわけですよね、この歌はね。
今から向かっている。
向かっているわけです。
でも先生、これ、那須山って、夏木山ではなく、
はい、
那須木山と呼んだんですか。
万葉時代は那須木と言ったんですね。現在はこの夏木町という地名が西宮に残っています。
はい、
あの似て小池のすぐそばですよね。浄水場のある似て小池のすぐ近くに夏木町という現在の地名が残っています。現在は夏木、古代はナスキなんですね。ですからナスキ山というのはちょうど似て子池のすぐ西側に現在も夏木神社というお社があります。
はい、
だから夏木神社が鎮座しているあの小さな丘陵から、それだけではなくてですね、さらには東側ちょうど広田神社にかけての丘陵、これを全部総称して広く那須山と呼んだと思われます。
そうなんですか。そしてもう一つ、角の松原なんですが、はい、これは一体どこなんですか。はい、
角の松原、
はい、
角というのもね、この黒人の歌の万葉集の博文、すなわち原文には、
はい、
角度の角、動物の角という漢字を当てて角の松原とこう読ましてますよね。
はい、
なんか不思議な感じがいたします。でも松原ですから当然、松の林というか松の木が海岸に生えていたんでしょう。で角も津ですから、津といえば普通港のことを津と言いますよね。 三重県にも津市という市がありますけれども、はい、全国に港に関わる地名に津という地名がたくさんあります、
はい、
実はこの津の松原は津にある松原、これがもともとの意味であったろうと思われますけれども、
うんうん、
でも先ほどお話したように大きく大きく広田神社のところまで海が湾入していました、
はい、
その湾入の下東の出っ張りがかつての阪神電車の西宮東口があったあたりですよね。
この桜 FM のすぐ近く、はい、ということですよね、
は
い、
そこが、まあ、東の出っ張りですから、まあ、川の堆積作用と潮の流れによってどんどんと刺す砂浜が伸びていったんでしょうね。だからちょうど鳥のくちばし、動物の、まあ、角のように、サスが伸びていたので万葉人もこの角という字を当てたんだと思われますよね。
そうなんです
か。これ東の出っ張りです。西の出っ張りはどこかと申しますと、はい、ちょうど江別さんのあるお社のところですよね、ここが西の方の出っ張りで、ちょうど真ん中が大きく湾入して一番奥まったところが広田神社のあたりと、その広田神社の前を古代の山陽道が東から西へ向かっていたわけです。ですから広田神社からまっすぐ当時は道はありませんから海ですから、古代の山陽道はまっすぐ東から西へ向かっていたということになるわけです。
なるほど。でもまあどちらにしましてももうこの夏木神社の夏木山のあたり、夏木山ですか当時はね、はい、それから角の松原、まさに絶景というか素晴らしいところだったんでしょうし、今もまたあのこれね、2014年に名勝地に選ばれていますから。
そうですよね。
ね、今もこのあたりはやっぱりね、いい景色というところですよね、はい、
ちょうどこの角の松原、
はい、
現在もですね、この松原という地名が この歌から付けられておりますね。松原という地名、そして松原には天満宮が現在も鎮座しています。ですから地名というのは形を変えながらもですね、現在までこう生き続いているということがよくわかりますよね。
なるほど。さあ、一つ歌をご紹介いただいたんですが、続けてじゃあ次の歌は、
実はこの竹地の黒人は、はい、ね、山陽道どこまで行ったんだろうかと言いますとね、まあ、よくこの旅なぜ奥さんが一緒にいたのかよくもこれわからないんですけども、
うん、
現在の神戸市の長田区の真野町、東尻池町、うん、西尻池町のあたり、真野という真実の真と野原の野と書きますけども、長田区のあたりまで行ったことが続く歌からわかります、
はい、
ですからその長田の真野の歌というのが先ほどの那須木山角の松原に続いて万葉集に登場いたします、
はい、
その歌というのは、いざ子供大和へ早く、白菅の真野の針原倒りて行かん、いざ子供、子供といっても子供じゃないですよね、自分の奥さんも含んでいる従者、はい、お供の人ですね、さあ皆さん、者どもという感じですよね、
はい、
さあ皆さん大和へ早く帰ろうよと、今度は山陽道を逆に、ね、都へ向かって、帰ろうよという歌ですよね、そして白菅の真野の針原、白菅というのは菅傘の菅、真っ白なこの菅と書いてますけども、かやつり草科の植物で、葉がちょうど白く、ね、なって、まあ、もちろん緑ですけども白色、白みを帯びているので白菅と言います。菅傘の菅ですね。白菅や針原、ハンノキが生えているこの真野の針原の針を、針原の針、ハンノキをあたおって行こうよという歌です。まあちょっと、ね、お土産とは言いませんけども、記念にハンノキをたおって行こうよという歌ですよね。でこれから今度大和へ向かって引き上げてくるわけです、
はい、
そうしますとね、奥さんの歌、もう少しこの窓のハリハリを眺めたいよという歌が続いて出てきます。白菅の窓のハリハラ、ゆくさくさ、君こそ見らめ窓のハリハラ、白菅が生えている窓のハリハラ、行きや帰りにはあなたは何度もじっくり見るでしょうけども、私はこんな景色を見る機会はめったにありませんよ。もっと眺めていたいですよ、この窓のハリハラを、という歌を奥さんが読んでいるんですよね。
はい。
そして、従者とともどもこのご夫妻はまた来た道を元に戻って、広田神社の前の山陽道を通って、もう一度帰りに角の松原と那須山を景色を堪能して、帰っていったと思われますよね。
はい。
このように神戸の歌もちゃんと万葉集に出てきます。
なるほど。今西宮は那須山と角の松原、
はい、
2つだけですか。
そうなん、もう向こう側の歌もありますからね、
はい、
まあ、向こう側は尼崎にも現在関わっておりますけども、
はい、
まあ、そこまで向こう側に関わる歌まで入れますと、
うん、
本部に登場する歌は全部で9首ありますよね。九州
9つ万葉集の中に、はいはい、西宮関係は九州、はい、
登場します。本文の歌は九州出てきま す,
で, す、はい、
でも角の松原もう一首、
はい、
万葉集に出てきますよ、
はい、
それはですね、これは作者は分かりませんが、天乙女いざりたく日のおぼほしく、角の松原おもほゆるかも。天乙女いざりたく日のおぼほしく、角の松原おもほゆるかも。天乙女、天ですから海で漁をしている女性の天さんですね。乙女ですから、はい、天乙女がいざりたく日、いざりたくというのはいさり火のことですね、
うん、
夜漁をするためにいさり火を焚いている、その日がおぼほしく、このおぼほしくというのはちょっと難しいですね。ぼーっとしているというんです。天が、夜いさり火を焚いている、その日がぼーっとしている。でぼーっとしているというのはですね、景色がぼーっとするのもおぼほしですけども、
はい、
自分の気持ちが、まあ、すっきりしない、ぼーっとしている、心が晴れない、これもおぼほしなんです。だからこの歌というのはですね、実は天乙女いざりたく日のがおぼほしにかかる一種の万葉集で言えば序言葉、序詩、順序の序という字に言弁に司という字を書きます、序詩序言葉の役割を果たしていますけれども、実際そういう景色を多分見たんだろうと思います。だから歌の技巧としての序言葉風ではあるけれども、実際の景色を踏まえた序言葉です。ぼーっとまあ、イサリビで、角の松原が見えたんでしょうね、
はい、
その角の松原が自分の心のに、ぼーっと思われるというんですよね。
うん、
だから目に見た角の松原の姿もイサリビでぼーっと見えてるんですよね、それが自分の心のにまたあまり気持ちが晴れずに、ぼーっと心に角の松原の景色が思われるという歌ですよね。
おぼほしの意味を、ね、はい、
おぼほしの歌を2つ意味をかけているんでしょうね、
はあ、
だから角の松原、先ほどの黒人の歌と2首登場するということになりますよね、
はい、でも山内先生、ここに出てきます角の松原っていうのは、先ほどの角の松原と字が、漢字が違うんですけれども、ね、はい、
ここはこの歌の白文、原文は角を都という字と、はい、努力の土という字を当ててますよね、一字一音の当て字的使い方、まさに万葉仮名ですよね。万葉仮名ですから、はい、一字一音の当て字ですから、これを角と読んだことがわかるわけですよね。 先ほどは角度の角という字一字で当てておりましたよね、はい、ですから万葉仮名も一字一音で書いているものはその読み方から当時の発音を正確に再現することができますよね。
うーん、同じ場所をこの表記が
2つあったと。ちょっと違いますよね。
なるほどね、
はい、でも角の松原ね、現在も皆さん西の目にお住まいの方は実は津というのは港と先ほど最初に申しましたけども、
はい、
また港のことを津ととも言うんですよね。津とというのは、山水編の津の津と門角ですよね、はい、津と狭くなっているところが皆門角なんですよね。だから海の海峡とかね、明石海峡も明石大戸というようにちょっと狭くなった、まあ、明石海峡は広いですから大戸ですけども、そういった、港のこともちょうど港の入り口ちょっと狭まっているので津戸という言い方をいたします、
はい、
だから津野の松原もまさに西宮の津戸の地にあったんではないかと、こういう推定が成り立つんですよね。
なるほどね。今地名にね津と、大古町とかねいろいろと残ってますから、
はいはい、
この本当にそばそのあたりがちょうど津、はい、津とであり津野の松原の、はい、
ですから現在でも西の宮には津と大塚町、大古町、
ありますよね、
綾葉町、呉羽町、稲荷町、はい、二部町、宝津町、西口町、住江町、うん、そして津戸川、津戸の川、津戸川町という津戸がついた町名が残っています。
本当にたくさんありますね、
はいはい、だからこれもある意味では津野の松原ゆかりの地名と考えていいでしょうね、うん、
そしてそこにあったのが松原天満宮、
はい
はい、
そして松原町、
はい、
さらに浜松原町もありますよね。
うん、
そして面白いことには伝説に関わる染殿町という地名、そして先ほどの津と呉羽町ね、呉羽、綾葉、そういう古代の日本書紀に登場する伝説の地名も現代の地名となっておりますよね。
綾葉鳥、呉羽鳥のね、伝説の場所ですよね、はいはい、
ですから松原神社のすぐ南、松原天満宮のすぐ南には北向かい稲荷神社というお稲荷さんがありますよね。
ほうほう、
かつてはそこには船つなぎの船を紐でつなぐ船つなぎの松というのがあったという、そういう写真も残っています。現在もこの神社のすぐ南のところがちょっと低くなって駐車場になってますけども、段差があることが現地へ行くとよくわかります。古代の海岸線であったというその名残だと思われますよね。
あ、そうなんですか、
はい、
あ、
でそこに応神天皇の御代に日本書紀によればですね、はるばるこの中国まで、呉の国に、織姫ね、織物の技術を持った女性たちをスカウトに行ったという話があるんですよね。4人のうち3人が、この津戸の地まで、戻ってきましたけども、応神天皇はもう亡くなってもう時代は仁徳天皇の御代になっていたという、そういうお話が日本書紀に出てきます、
はい、
ですから、この呉羽とか綾羽というこの地名もこの伝説に基づいた地名ですから、万葉集に基づく地名と同様に貴重なやはり歴史遺産だと私は思いますよね、
はあ、まあ、そういったところが文化庁によってその名勝地に指定されたっていうことにもつながっていくわけですかね、はい、
那須木山と津野の松原の綾葉織呉羽織伝承地ですね、
はい、
だから津野の松原って今も松原ありませんから ね、
ないですね、
これはもうちょっと、はい、ということで津野の松原の綾葉織呉羽織の伝承地、それ以外にもまあね、蓬莱峡とか武田温泉、兜山、西宮神社の園地、そして高露園浜と呼ばれているいわゆるお前浜ですね、
はい、
高露園浜、この計7カ所が 文化庁によって名勝地に指定されたわけです、うん、だから、まあ、角の松原の地は万葉集と日本書紀に関わる、まあ、地名と言っていいでしょうね。
そうですね。さあそれではここでクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
はい、武智の黒人は山陽道を東から西へ旅していた時、現在の西宮の那須木山や角の松原を一体誰に見せてやりたいと歌いましたか？これがクイズです。
はい、今日の第2問、そして先週の第1問、来週お出しする第3問と合わせて3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。でも古代山陽道行った万葉人たちは本当にいろいろな景色に出会いながら、いろいろとそれをこう歌にとどめて、いっぱい素晴らしい歌を残していったっていうのが、まあ今日もね、いろいろ先生に教えていただいて分かったんですけれども、旅をするっていうのはやっぱり結構当時は大変だったと思うんですよね。
基本的には歩くしかないですよね、もちろん高貴な方は馬に乗ったかもしれませんし、天皇さんでしたら腰に、お乗りになったでしょうけども、基本的には歩きの旅ですよね。ですから旅をするとその行く先々の地名、特に名勝の地が心に強く印象として残ったんでしょうね。それがまたなかなか旅ができない都の人にまた伝えられて、そういった名勝地が今度は歌枕として、想像の地としてですね、実際に旅しない人も憧れの地というふうにこうなっていったんでしょうね。
なるほどね。さて、山内先生は西宮万葉セミナーでおなじみの先生でいらっしゃいまして、
はい、この万葉西宮万葉セミナーは西田公園の万葉植物園が誕生した、これを記念して平成2年から始まりました。今年は第25回に当たります。3月8日日曜日ですね、休日コースと3月9日平日コース、どちらも合計3時間ずつ途中で休憩しますけども、お話をします。午後1時から4時半まで長時間ですけども、2回の内容は同じですので、どちらか一方ですね、ご参加いただければ幸いであります。
はい、もうチラシが出来上がっておりますのでご覧いただいているかと思います。市の広報でも、広報中でございますので、ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。今年は西宮市役所東館の8階大ホールで開かれます西宮万葉セミナー、山内先生のね、山内節、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
はい、
はい、先生、来週は海の
今度はカイロ、海を行く、
あ、そうですね、
海を行く万葉人の歌をご紹介したいと思います。
ぜひご期待をいただきたいと思います。1月のゲストティーチャーは兵庫歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会代表でもいらっしゃいます山内秀正先生でした。先生どうもありがとうございました。はい、今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。